はい、今日は詩編の25編の6節から11節までのところです。冒頭に今日のところは詩を思い出してください。で、これは他の訳でいてもいいんですけども、次は何を思い出してもらいたいかというと、あなたの永遠の常しえの憐れみと慈しみを思い出してくださいと。我々日本語だとこういうような言い方はしないと思うんですね。あなたの愛と永遠は慈しみだから、永遠だから、どうか私たちにその永遠の愛を今注いでくださいというような形になる。この人の信仰の意識としてははっきりとあったのが、神様の憐れみと慈しみ、これは、非常に重要な言葉ですけど、ヘッセッドという、慈しみとか愛とかいう神様の愛を表す言葉として非常にたくさん使われている言葉です。でヘッセッドから派生したハシーディームというのは、その神様の愛に忠実に生きる人で、神に本当に従う人、というふうに理解される言葉となって、これもいろいろと使われている言葉ですね。ハシーディーンというのも。で、この言葉はですね、主を思い出してくださいと。この慈しみの憐れみを思い出してくださいと。で、原文では、なぜならっていうのが、この新教訳では、それがないわけです。そうではなくて、常しえの形容詞に副詞的に使っているわけですね。常しえの憐れみと、形容するように。とか、原文ではそうでなくって、まず、あなたの憐れみと慈しみを思い出してくださいと。理由というのは、あなたの憐れみと慈しみは、永遠だったんだから。オーラームというのは永遠、とこしえという言葉で、詩編にはよく出てくる言葉です。オーラームって永遠という言葉ですね。まあその理由付けとしてあるわけです。あなたの愛は永遠だと。憐れみも永遠だと。だからこそ、それを思い出してくださいと。この教材ではそれが、出てこないんです。他の訳を、だからちょっと見てみますと、細かなことのようですけど、できるだけ正確な、この、訳した人の気持ちではなくて、詩編の意味を取るためには、そういったことが必要なわけですね。この点では、新改訳が、その原文の通り、他の英語訳はほとんど全部そうですね。ちょっと上げてみます。コメント欄に今貼り付けておきます。はい。新教訳では今ここで見ましたように、主を思い出してください。あなたの常しえの、というふうになっていますが、本来原文は、主はあなたの憐れみと覚えてください。それらは永遠からあったのですからと。あなたの愛は永遠だからこそ、終わることないんだから、それを今思い出して覚えて私たちに注いでくださいと。口訳でも、主はあなたの憐れみと慈しみを思い出す。これはまずあるわけです。これはイニシアから耐えることがなかったからですと。なかったんですと。だから耐えることはないんだから、今それを人間的な目ではどこに行ったかと思うんやけど、それは決してあなたはそれを終わらせることはないんだから。だから今それを私たちがわかるように、その愛と慈しみを注ぎ出してくださいと。英語訳のプロテスタント、アメリカの代表的な訳、NRS でも、be mindful of your mercy マインド、心にかけてくださいと。あなたの憐れみを心にかけてください。オーロードしようと。本当、もう一つ、be mindful が省略されて、be mindful of your steadfast love。この、ラブと言ったのではですね、世俗的な愛や男女の愛や汚れた無意、みんな英語で含んでしまうから、しばしばこの聖書の、まあ、独特の聖書しかないこの愛を表すというのは、ステッドファースト、変わることのない、着実なと、堅実な、強固な、まあ、そういう意味合いにはステッドファーストをしばしば形容詞として付けてあります。ステッドファーストラブ。それを思い起こしてください。覚えていてください。心にかけてください。Be mindful of your mercy, O Lord, and your steadfast love. For, これ理由ですね。というのは、they have, それらは from of old. 昔から、ずっと、この have been ありますように、現在完了ですね。昔からずっと今について、今も存在するのです、というニュアンスなんですね。They have been 存在を続けてきた。遥かの昔からずっと神様の憐れみと愛は存在を続けてきた。ついてきたからです。パーティーの理由ですね。NIV New International Version もそうです。Remember, O Lord. You are great. ここが普通の憐れみなり、神様の中に great をつけて強調してあります。このふうに訳者の担当者の気持ちが訳語に反映されるんですね。Remember, O Lord, your great mercy. mercy, 憐れみってもういろんなところでですね、小さいこともいろいろ使うから、ここではそういうこう、人間的な小さな憐れみじゃないと。great, 偉大なる、大いなる憐れみ。そして、love と。ここでは普通の love を使って。まあこれ great はですね、両方にかけてるってこともあり得る。great mercy and great love ですね。ここでも for というのは、they are from of old.同じですね。あるか前から昔からずっとあったんだと。だから今をそれを私たちは分かるように、現在からずっと昔からあったが今も存在してる。もう一つカトリックの訳ですね。代表的な goodness and faith。ここでは憐れみを goodness 思い出、特別にですね、 goodness をいろんな人間にも使う、良い本性、良い性質、良い資質、いろんな心の状態、 goodness と善そのもの。これを思い出して、これは人間的なものではないよと示すために、グッドネスと全部思い出かを異例の表現にしてあります。このように、グッドネスと言ったらですね、人間の、善、真実の善、いろんな小さな意味の良いことをみんな含んでしまうんですね。そういうことで、その人間的な善ではないということで、神様の善、善なる本質。それと、ここでは faithful love。さっきは steadfast love。faithful は真実な愛ということです。この場合は真実なという形容詞をつけてあります。それは have been yours forever。神様はずっとあなたのも神様のものだったと。forever、ずっと。この役で最後に持ってきたんですね、remember。やべしようと。Do not forget them. どうかそれの神様の本質的な良さ、善と真実の愛を忘れないでくださいと。まあこういうふうに日本語の訳、英語の主訳を深くしますと、この意味の広がりがわかります。単にあなたの永遠の憐れみと慈しみをというよりもですね、どうかあなたの憐れみと慈しみを思い起こしてくださいと。そして注いでください。というのはあなたの愛と縁をずっと前から昔から存在してたんですからと。止まることがないと。その信仰がまずあったというのがわかります。ね。神様の愛や真実というのは、ある時からひょっと出たり、聞いたりするもんじゃない。ずっと遥かな家昔から今日までずっと存在し続けて、have been というわけですね。Have been from of old. そういう細かなニュアンスが、やはり日本語に訳する人の気持ちによって、こういうふうになくなってしまうわけですね。 そして、その憐れみと慈しみを特に最初に言ってるのは何かというと、罪のことだったわけです。若き時、過去の様々な罪、背きも同じことですね。これ単に言い換えただけで、罪とは何か、背きとは何か、なんて言ったって意味がない。これは同じ言葉を、一つだけ使うよりも、よく似た言葉を使った方が、より強調すると、浮かび上がらせるということのために、このように使うわけで、神様に背くことはみんな罪であると。罪ということは神様に背くことだから、本質的には全く同じことなので、日本語訳だけは固定したものと思ってですね、これは罪とはこうだ、背くとはどうこうだと言っても意味がないわけです。若き時の罪を神様に背いていたことをどうか思い起こさず、というわけですね。それで、あなたの愛、憐れみのそのことを神様どうか今思い出す、ということは私たち分かるようにしてくださいと。あなたの愛と恵みのゆえに、ですね。この慈しみが繰り返し使われているわけですけども、私を心に留めてください。この、これで最初にこの慈しみの一番深いところにあるのが罪の許しということ。思い起こさずということは、まあ、こんな罪があると。人間だったら、ひどい裏切りとかですね、ひどい何か間違ったことをしてもないことを言われた人はずっとおそらく残るという人は多いだろうと思うんですね。ひどい仕打ちを受けたとか言ったらずっと残る。これは、まあ、日本と中国、日本と朝鮮半島の関係が悪いっていうのは、まず日本がどれほどひどいことをしたかと。朝鮮半島や中国に。ほとんど今の若い人たち知らないわけですよね。1910年から1945年まで。1910年の朝鮮半島を併合して自分の国にしてしまった。名前まで日本語に変えろと。ハングル。朝鮮の言葉を使ってたら、憲兵が見張っとって教師でも日本語を使えと。絶対に使うなと。で、キム・デジュン元韓国の大統領だった人が子供の時のことを書いてあるのを見て、思いましたけども、お父さんがある時どうしても息子のキム・デジュンに伝えないかんかと思って歩いて、家からずっと歩いて学校までやってきて、キム・デジュン呼び出した。ところが憲兵が見張ってると。お父さんは日本が全然できないんだから、せっかく歩いて、どんどこ来たのに、非常に無念そうな表情して、一言も言えずに、自分の国の言葉ですね。それを話すなと。言葉っていうのは染み込んだこの民族の根本なわけですよね。だからすごすごとですね、帰っていったと。そういう深いところの人間性を踏みにじるようなことをやって、そんなことだけじゃないんですね。だからもう実にひどい様々なこと、今よく問題になっている金山の問題ですね、草戸の。朝鮮半島の一つで来て、非常に一番公害の出るような、軽廃って言ってですね、ケイ素をたくさん含んでいるような粉塵を干し込んだら、ずっともう病気になって死んでいく人もおると。一番大変な重労働のこれを掘り出したものを、その環境の悪い時で運ぶ。衛生的にも危険な粉塵を吸い込むところや、一番もうしんどいところに観光の人たちをやらせて働かせたと。そういうのけどちゃんと残っておるんですね、いろいろ。とか、そんなもん、前に住んで一つだけ、その、町の記録にも、それは残ってると、あったけど、NHK のこと一切それを言わない。単に観光が文句言ってると。あ、日本の首相たちは、そんなこと言う方がけしからん、とか言い出して。で、江戸時代から明治まで大正もずっとついてたんですよね。相当、明治も大正も。なのに、その、文化遺産に申請すると、江戸時代まで区切ってると。それ以降は朝鮮半島の人、朝鮮の半島を植民地にしたがり、そういうふうに非常にひどいところで 働かせたと。ということはあちらこちらあったことです。そんなことをするからですね、いつまでたっても過去に受けた仕打ちってのは刻まれてるわけでね、苦しみを受けた方は。よく言われるように、人の足を踏んだ人は忘れても、踏まれて本当に痛い目をしたと。足をどうか。これも忘れられないわけです。まあ、このことは私がかつて、富岡の夜間の高校で言ったという、すごい暴力の学校だった。そこで私が、赴任して、そういうことをいけないと言ってた、私に集中的にいろんな複数のそういった生徒といっても大人になっている人が多かったけども、その時にあるそういう暴力を主導していたものが大声では私を見られていったことはそういうことだったんですね。先生のことお前らとか言うで殴り変わったりする連中ですけど、お前らはな人を踏みつけといてな、ほんで差別してないとか、踏みつけられたもんじゃないと分からんじゃんって言ってですね、踏みつけられたものじゃないと分からんだ、お前らの苦しみ分からんじゃんとか言って大声で、すごい競争して、まあ教員に向かって、我々教員に向かって叫んだことも今も思い出します。これも実際そうですね。中国人のおびただしい人たちを、まあ、少なくとも1000万人、ところが、時々私は教育テレビを録画して食事の時にですね、世界史とか歴史とかですね、そういう高校生向けの教育番組を録画して聞いてみる、見てみるんですね。そしたらどのように社会科って特にその体質性がよくわかるわけです。数学や英語っていうのはですね、特に数学は全然この教える人の思想なんでも関係ないですけども、特に問題を解かせるようにすればそれで足りるというところがありますが、特に社会科のものも非常にはっきりと出てくるんですね。 NHK の本体からのいわば通達方針、第二太平洋戦争のところの聞いてみると、これ高校の教育番組ですね、通信教育でも使ったりする、そこの時間、太平洋戦争の起こった時から敗戦までの。で、ただの一言も言わなかったのが、朝鮮半島や中国の人にどんなにひどいことをその間にしてきたのかと。全く一言も触れないで、言ったのは日本人だけでも310万人も死んだ。日本人だけで310万人死んだ。繰り返し。いるわけですね。こんなひどいことを、いわばアメリカ軍の大空襲や原爆で受けたんだと、まあ、そういう言いたがるようなところがあって、そんなことを教育をするからいつまでたってもですね、水は深まるんですね。これは神様でなく人間だったら当然のことですね。深い傷を受けたら残るわけです。それをですね、跳ねつけて日本の外務大臣が言うのも全面的に排除しているわけです。まあ、キリスト教信仰の立場に立てばですね、一番大事なことは罪をして悔い改めると。本当にいかにひどいことをしたかというと、知らなければ出発にならないと。ということは、法と息子の例もそうですね。本当に自分は悪いことをしましたと。もうどれ何でもしてくださいと。そこによく表れています。それを唯一ですね、罪と罪を思い起こさないで許してくださる。ああいうようにですね。政治や権力やら、自分の地位のため、自分保身のため、権力のために、どうこうじゃなくて、そんなこと関係なく。神様だけは、それを許してくださる。それを本当の憐れみと慈しみだという、そういう気持ちがこもってるんです。最初に挙げてやるわけです。で、それ11節にもあるわけです。あなたの皆、皆というのは、繰り返し言ってますね。本質ですね。単にヤーベーという何のためと、そんなことではない。あなたの皆本質とは、慈しみと誠。その実説に書いてある。憐れみと慈しみ。そのゆえに罪深い私を許してくださいと。このように、まあ、憐れみ、慈しみ。大体普通日本語で、多くのほとんどの人が、神様の愛、慈しみって、自分を大事にしてくれ。苦しい時に助けてくださる。 孤独なんで慰めてくださる。これ誰でもわかるわけです。子供でもわかりますよね。愛っていうのは大事によしよしと悲しんでいったら慰めてくださると。とか、その自分の一番奥底にある神様に絶えず心を向けてきた。その罪を許してくださった。本当にこういう神様の慈しみというですね、人間には絶対そう施せない類の憐れみ、慈しみがあるということは、このキリストの十字架のことやら、聖書を知らないのは全然わからないことだったですね。さらに表面的な愛というと、男女間のことだけ思い出す。もう、かよくとか、まあ、ベトベトしたおほうな歌で満ちてるわけですよね。まあ、そういうことだから、ラブという、そんなことで満ちてるもんだから、ステッドファーストラブとかですね、フェイスフォーラブというふうに英語でも形容詞をつけないと、神様の愛はちょっとでもニュアンスが出てこないと。で、そういうことは、自分は何も罪ないわと。別に犯罪する悪いことしたないと。その私たちもキリスト教の信仰を知るまでは、まあ、ほとんどそんなに人に悪いことも何もしたことないと。と、思って罪だなんて、自分に罪があるなんて、思い浮かびましょうなんて、本当に人の、あの人あんな罪があることも思わないんだですね。子供、同級生でも悪い子ってなんか罪があると、こんな気持ちもなかったし、いわゆる童話の人たちが、クラスのかなり部分を大きな、県が最大とも言われる童話地区があったわけですね、校区に。だから、入った時からそういう、いわゆる童話地区、対象地区の人一緒だったけど、こんなにいじめられたこと一もないし、こんな問題を起こしたこと6年間も何にもちょうなかったから、全然この、そういう差別なんかどうしてかと不思議なぐらいだったですが、自分に関しても罪だなんて何が罪、こんなに、まあ親の言うことそんな背いて逆らうことも何、と思ったりしたけど、罪ってのはそんな風な浅はかな問題なかったということが思い知らされたわけですね。一言言えば、ほら、愛、神様が持っているのはその愛がないと。また、愛とはすなわち祈りだと。祈りから出る様々な行いもありますから、行いだけ見て愛かどうかわからんわけですね。自分の保身のために、よく思ってもらうために、自分の子だから自分の血のつながりがつながって唯一のもんだからって言って、自分を変わると同じような意味で子供を変わると。他の子は一切も平気だと苦しんでる。自己愛と同じですよね、そういう親子の愛。そこをいうふうに考えると、子供を大事にしてきたって言っても、他の人をほったらかしたって、それは神様の愛じゃないわけです。動物でも犬や猫でも自分の子供とものすごい人間以上に大事にする。ね、必死になってかばったり、子供のためには、非常な困難を通して餌を探し求め、必死に探し求めて子供に与える。その神様の愛を持って他者のためにずっと本当に一番身近な父や母や兄弟や親戚や友達やら、あるいは通りすがりに見えるような貧しい人、困ってるような人、病院におるだろう人、あるいは世の中の非常に戦争状態になってたくさんの人が殺されたりする、もう大変だったわけですね、私が生まれて以降も。そんな人たちのことを本当に思って良くなるように神様の助けを祈ったかと、こんなことは子供に対象中高って全くでもなかったと思い出しますから、まるっきりそんな愛は持ってなかったし、感じもしなかったですね。でもそういうことも罪だということになれば、どんな人でもですね、現在、あらゆる人でおいても罪なんかないわなんて到底言えるものじゃないわけです。そういう意味で私たちの根本的な問題は、本当に他者の状況、運命を思って祈るという、それをしていないと。してもほんのわずかの人に、ほんのわずかしかしていないと。だからこの312番でも、まず最初にあるのが、慈しみ深きともなるイエスは、私のことをいつも思ってくださる。ということをまず最初じゃなくて、最初は罪を取り去ってくださる。あるいは許してくださる。深い悩み、苦しみっていうのは、罪から出てくる。罪が許されたならば、不思議と同じような重荷であっても軽くなると。ぐんと軽くなる。ということがあるからですね。 で、それの許しをしてもらうと本当に深いところから、たとえ病気であっても、ある人から恨まれても、憎まれるようなことがあっても、誤解をされても、不思議と、罪許されているなら不思議と神様の愛が注がれて、そういう人のためにも祈るということができる。で、罪をも許す神様だから、きっと、このどうにもならない状態をも、その無限の神様の深さから、そこから道が開かれると。だからこの慈しみ深きも非常によく歌われて、もう空で覚えてある人も多いと思いますが、何と話に立っても、それはそれなりにまた、私たちの心の雰囲気にまた、ちょっと変わった天国の風を吹き入れてくれるということはあるんですけども、そういう、まず慈しみ深し、無限の高さにあるのに友としても、私、あなた方の友だと、ヨハネ福音書であることを受けていますけれども、まず、これは罪を取り去ってください。そしたら、おのずから無礼も取り去ってくる。で、罪から来る様々な意識、あまり気がつかなくても、いろんな悩み、実はこの自分の心に愛がない。真実がないからこそ、その悩みや苦しみが起こるということもあるので、心の嘆きを包まず述べて、そして老いる重荷を下ろすことができるんだと。などか下ろす。どうして下ろさないのですか、老いる重荷と。罪の許しを受けると不思議と、その様々な重荷もぐんと軽くなるのですと。で、二節の我らの弱き、これも言い換えた罪、罪を犯してしまう。だから不安になり、あるいは何か言われたら、世に気になったり、相手を恨んだりする。でも弱いから、罪があるからと。神のことを思わないで、神様はどうしてあのような誤解の言葉を刺したのか。それは、また自分の罪を知らせるために神様はそういう反対者、自分の言ったことを理解しないでも、別のことで非難してくれる人を起こしたんだと。そういうのを受け止めたから、そこにも神様の愛がある。ということで、そういう悩みや悲しみも、非常にしばしば自分のかつての罪に、全ての原因ではなくても、罪に深いところとつながっているということを知らされるということなんですね。だから、変わらぬ愛、そういう愛だから、私たちの人生の中で様々な失敗やら間違いやら、あるいはまた新たに過去のことで、あれも罪だったと。いうことを思い知らされることがいろいろと起こるわけですけれども、そんな時でも、お前の罪があるかこんな目に遭うんだぞと、何かこう、睨みつけるようなことでなくって、その罪に帰結するために十字架を追えば、それも、その変わらない、さっきからこの支援にあったことですね。神様の愛は永遠なので、変わらないからこそ許してくださる。だから、世の友からみんなから捨て去る。これ、迫害、殉教者がほとんど捨てられた。というイエス様も、事実はそういう状態だったけども。この困難なみんなが捨てる誤解をする。あるいは、大きな罪を犯したとか、あるいは家族が大きな罪を犯したとか、みんなから蔑まれたり、後ろ指を刺されると。それでもそのただ中で祈れば、不思議と神様が力づけてくださると。こういうことで、これは単に綺麗なメロディで歌いやすいということを非常にこの慈しみ神の愛とこの罪許しの重要さ、根本的な重要性をこの歌は深くついておるということだとね。で、そのことが今日の支援の根本にあるということです。神様の慈しみ、どうか覚えてください。病気になる苦しみも、これは罪と関係なく、これはいろんなことで起こると見えますが、それもまた、私たちの罪を知らせるための苦しみ、というふうに受け取ることもできることですね。50年以上前にカール・ヒリティの本を読んでおった、20代の前から非常によくカール・ヒリティの本を徹底して、本当に読んで読書会、家でもしたり、夫婦でやったり、近く とっても徳島の信徒と一部を読んでいったり、学校でも読書会をしたり、自分でも何度も何度も読んだり、ある主張、これこれこういう主張、ヒビテが言ってるか言ってないか、お方分かるぐらい、で、そのヒビテはもう、おびただしい印象を上げてる。あれほど自分の本にですね、聖書の印象をずっとたくさんも上げてる著作家、他に例がないと言ってほどですね、ちょっと。そのヒルティの中で、あらゆる人、私たちの苦しみは、何らかの罪に起因すると、いうことが言えると書いて驚いたことがあります。病気やら事故や災害、なんで関係ないこといくらでもあるのに。あらゆる苦しみは、何らかの形で自分たちの、私たちの罪を知らせるためには、罪が元にある。それを知らせるためにある。というようなこと、まあ、初めて50何年も前に読んでびっくりしたというかですね。そんなことを考えたこともなかったからですね。自己災害とは偶然的なものがいくらでもあるからです。でもその愛っていうようなものは、周りのあらゆる人たちに対する祈りを伴った深い言動を示すのであれば、そんなことは私たち、ほとんど誰でもですね、いくらでもあるとですね。ですから、そういう罪を知らせるために、突然の事故や災害や病気やも起こして、いかにお前は弱いものであるかと。弱いからこそ、様々な点でできていないと。祈りもできていないと。愛もないと。そういうことを体で思い知らせるために、神様は、そこから、本当に神様を求めていくために、様々な意味での人間が、なんでこれは罪と関係あると思うような苦しみさえも起こすと。特に選んだ人にですね。それが耐えられるという人に、まあ、ある意味で起こすということもあり得るかと思いますが、それは神様の深い無限の推察からされていると。洞察から。はい。それから、この9節ですね。ここで前にもこれ何度も言いましたが、貧しい人へとこれで訳してあるんですね。主の道を貧しい人のお金がないということですね。これ非常に限定されてしまうわけです。でも原文は前から言っているアナウィームということです。アナウっていうのはこれ圧迫するという本来の動詞。アナウィーム。詳しい中間にはこういったことも書いてあります。多くはもうそういうとこはそのまま通っていってますが。で、これ本来はそういう意味で、苦しむ人というのを元にあるわけです。で、それを、まあ、わかりやすくするためにこのように苦しむことに耐えているということから、アナウィームをミーク、あるいはハンブルというふうに訳しているものも多いわけですね。これはわかりやすくするためですね。はい、まあそういうことで、一般には苦しむ人ということで、このアナウィーも新教大学でも別の箇所ではいろいろ苦しむ人とか悩む人とか、訳してますが、はい、まあそういうことで、その契約と守ろうとする人にとって、死の道はすべて、ここで慈しみとヘセドと、この誠をエメスですね。エメットとか、日本語に移すこともあります。エメス。これは、エメスは、アーメン、エムナーと同じ元から来てるわけですね。語の根源、語根って言いますけども、慈しみと真実ということです。このところも、ちょっと、岡村君も、提示しておきます。はい。コメント欄に出しましたが、ここで、ですね、steadfastness love。steadfast love と faithfulness 慈しみを声に訳してやると言った通りですね。それから、アンフィーリングラブ。アンフィーリングとはちょっと注意を向けました。これは、誤りのない、終わることのない、信頼できる。アンフィーリングラブ。ね。途中で止まったり、弱ったりするラブではないというのが、アンフィーリングラブと。それから、フェイスも真実だと。で、この、ニュージェルサルバイブ、カトリックは非常にこういう訳を他にほとんどもしてない訳を得意なくしています。カインの熱をやっぱりどこにでも使う親切さなんていうのはどこにでも転がってるから、ここも大思いでして、神の親切さとか全く違うんだと。それから、コンスタンスと。これは日本語でもコンスタントと。一貫してると。そのような訳語をここで使ってるほどですね。コンスタンス、Mark all Yahweh's path。神様の道にはですね、その変わることない神様の親切愛と、変わることない愛。それがその道の特質なんだと。マークというのは目印をつけるというかですね、それが印になると。神の大文字の神の、そういう意味で大文字か小文字と大きく違うわけですね。小文字にしたら親切なんて、まあ、どんな人でも大の書に持ってるようなものですから、大文字にして神様の親切と、特別な、非常に、まあ、高く広く、清いという。コンスタンシーと。この神様の愛の特徴は変わらないという、そういう意味でこんな訳にしているのもあります。ですね。これを日本語で慈しみと誠。ヘブライ語では、ヘセッドとエメス。死の道はすべて、神様を信じて歩んだどんなことがあっても、そこに必ずそこから慈しみと神様の真実を汲み取ることができる。こんなことをですね、3000年も前からはっきりと断言しているということは、いかに聖書はもう深いところをついているかということですね。この点、学問や科学技術がどんなにコンピューター発達しても、こんなこと全く近づけないわけです。そういう意味で、またそういうことを犯すことはできないわけですね。神様の道は。本当に神様の約束、神様の言葉を守ろうとする人にとっては、何事起こっても、ですね。ヘセットとエメスと。くすくみ、つくと、誠っていうよりも真実という方がより現代の私たちの通常で、あの人は真実な人だとは言いますけど、あなたは誠な人だ。私はただ一度も使ったことですね。70何年もなっても。おそらく男の人はそうやってます。こういうふうに、普段我々は使わないような言葉で、ここは本当に重要な言葉で、よく聖書で出てくる言葉ですので、私たちはぴったり合う言葉、やはり慈しみ、愛と真実と、この一つ一つの言葉が今の私たちにとっても本当に必要なことだと思うんですね。この上は、ユーロシアのいろんなことがわかるように、様々な情報戦をやったり、嘘を言ったり、オーバーに行ったり、駆け引きをしたり、昔からやってることですけども、それと全く違って、主の道、人の道と違って、主の道は全てという、本当に私自身もですね、私たちはみんなこのことを、聖書の本当に比類のない価値というのは、こういうふうに本当の奥の奥の真理をはっきり確信して述べているというところですね。神様の手は慈しみと誠かなとか、この頃流行ってるような、なんとかかないことは本当に、まあ、あんまり使うべきじゃないですよね。あれは疑問ですね、言ったのかなとか、確信してないことを、確信要しないと。これはこうだって言えばいいのに、こうかなと思うとか言ってですね。そんなことじゃなくて、聖書は全くその反対ですね。血の道は全て、慈しみと誠かな。そんなのが一つもないわけですね。まあ、そういうことを思って、このことを私たちの確信ともさせていただきたいと。それも聖霊、聖なる霊を常に受けてないと、この世の全く違った風によって吹き飛ばされて、反対に慈しみはどこにあるかと。投げないか。という子に吹き消されてしまいかねないと。そういうことで共に祈り、共に祈り合うということの、つながり合うということの重要性も改めて思わされています。はい、以上です。